研究記事3。この記事は3月14日から20日の期間に研究します。イエスの涙から学べること。主題の聖句、イエスは涙を流した。ヨハネ11章35節。17番の歌、そう望みます。何を学ぶか。イエスは、辛い気持ちになったり強いストレスを感じたりして、涙を流すことがありました。この記事では、イエスが涙を流した3つの状況を取り上げ、そこから何を学べるかを考えます。1から3節の質問。私たちはどんな時に涙を流すことがありますか？あなたが最近涙を流したのはいつですか？私たちは嬉しくて涙を流すこともありますが、ほとんどの場合、悲しくて涙を流します。例えば、愛する人を亡くした時がそうです。米国のロリレイ姉妹はこう言います。娘を亡くした悲しみはとても大きなものなので、この心の傷を癒すことなどできないと思うことがあります。この悲しみを乗り越えて生きていくことなんてできないと思うこともありました。別の理由で涙を流すこともあります。日本で開拓奉仕をしているひろみ姉妹はこう述べています。伝道で会う人たちが無関心なので、がっかりすることがあります。時には涙ながらに、本当に真理を求めている方にお会いすることができますように、とエホバに祈ることもあります。あなたも、こうした姉妹たちと同じような気持ちになることがありますか？多くの人はあることでしょう。私たちは、喜んでエホバに仕えたいと思っていますが、涙を流す時もあります。愛する人を亡くしたり、がっかりしたり、神への忠実を試みるような問題にぶつかったりすることがあるからです。詩篇100編2節。こうした時、どうしたらよいでしょうか？4節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？イエスの霊から学ぶことができます。イエスも辛い気持ちになったり強いストレスを感じたりして涙を流したことがあります。ヨハネ11章35節。それらの出来事からどんなことを学べるでしょうか？涙を流すような辛い状況に直面したとき何ができるでしょうか？考えてみましょう。友のことを考えて涙を流した。5節の質問。ヨハネ11章32から36節の記録からイエスについてどんなことがわかりますか？西暦32年の冬、イエスの親友であるラザロが病気になり死にました。ラザロにはマリアとマルタという二人の姉妹がいて、イエスはこの三人と親しくしていました。マリアとマルタはラザロを亡くしたことで悲嘆に暮れていました。ラザロの死後、イエスはマリアとマルタが住んでいるベタニアに向かいました。マルタはイエスが来ると聞いて急いで会いに行き、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう、と言いました。この時のマルタの気持ちを想像できるでしょうか。ヨハネ11章21節。そしてイエスはマリアや人々が泣いている様子を見て、涙を流しました。ヨハネ11章32から36節にはこう述べられています。マリアはイエスがいるところについてイエスを見つけると、その足元にひれ伏して、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう、と言った。イエスは、マリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見ると、心の中でうめき苦悩した。そして、ラザロをどこに横たえたのですか、と言った。人々は、主よ、一緒に来てください、と言った。イエスは涙を流した。それでユダヤ人たちは言い出した。見なさい。本当に愛情を抱いていたのだ。6節の質問。イエスがこの時涙を流したのはなぜですか？イエスがこの時涙を流したのはなぜでしょうか？聖書に対する洞察にはこうあります。イエスはご自分の友ラザロが死んだため、またそのためにラザロの姉妹たちが悲嘆に暮れているのを見て、 うめき涙を流されました。イエスは親友のラザロが経験した苦しみについて考えたかもしれません。また、ラザロが死を目前にしてどう感じたかを想像したかもしれません。そして、マリアとマルタがラザロを亡くしてどれほど悲しんでいるかを見て涙を流したのでしょう。あなたも親友や家族を亡くしたことがあるなら、同じような気持ちになったに違いありません。では、この出来事から学べる点を3つ考えていきましょう。7節の質問。イエスが友のことを考えて流した涙から、エホバについてどんなことがわかりますか？エホバは私たちの気持ちをわかってくださる。イエスは、お父さんエホバの本質を完全に表しています。ヘブライ1章3節。ですから、イエスの涙からエホバの気持ちを読み取ることができます。もしあなたが愛する人を亡くして深い悲しみを味わっているなら、エホバはその辛い気持ちに気づいています。それだけでなく、エホバも心を痛めています。エホバは、あなたの心の傷を癒したいと思っているのです。8節の質問。私たちの愛する人をイエスが復活させると確信できるのはなぜですか？イエスは私たちの愛する人を復活させたいと思っている。イエスは涙を流す少し前、マルタに対して、あなたの兄弟は生き返りますと約束しました。マルタはその言葉を信じました。ヨハネ11章23から27節。エホバに仕えていたマルタは、何百年も前にエリアやエリシャが死者を復活させたことを知っていたはずです。また、イエスが人を復活させたことも聞いていたでしょう。ですからあなたも愛する人が復活することを確信できます。イエスが深く悲しんでいたマリアとマルタを慰めた時に涙を流したことから、イエスが人を復活させたいとどれほど強く思っているかが伝わってきます。9節の質問。深く悲しんでいる人を支える点で、どのようにイエスに習えますか？私たちも深く悲しんでいる人を支えることができる。イエスはマルタやマリアと一緒に涙を流しただけでなく、二人の話に耳を傾け、優しい言葉をかけました。私たちも同じようにすることができます。オーストラリアに住む長老のダン兄弟はこう言っています。妻を亡くした後、私は助けてもらう必要がありました。何組かの夫婦は私が話したいと思う時には、昼でも夜でも話を聞いてくれました。私が悲しむのをとどめたりせず、私が涙を流しても戸惑ったりしませんでした。私が身の回りのことを自分ではできないと感じるときには、車を洗ったり、買い物に行ったり、料理を作ったりしてくれました。そして、私と一緒に何度も祈ってくれました。こうした仲間は、苦難のときに頼れる友や兄弟だと心から思いました。格言17章17節。5から9節に関する写真や挿絵。イエスは心を動かされ、マリアとマルタを慰めた。私たちも愛する人を亡くした人を慰めることができる。キャプション。イエスに倣って悲しんでいる人を支える。隣人のことを考えて涙を流した。実節の質問。イエスはどんな時に涙を流しましたか？西暦33年2、3、9日、イエスはエルサレムに入ります。エルサレムに近づいた時、人々が集まってきてイエスを王として認め、自分の害をイエスの前に敷いていきました。これは非常に喜ばしい出来事でした。ルカ19章36から40節にはこう述べられています。イエスが進んでいくと、人々は自分の害を道路に敷いていった。イエスがオリーブ山を下る道路に近づくとすぐ、大勢の弟子たちは皆喜び、目にしたすべての強力な行いのために大声で神を賛美し始めてこう言った。エホバの名によって王として来る方が祝福されますように。天に平和が、この上なく高いところに栄光がありますように。しかし、パリサイ派のある人たちが群衆の中からイエスに言った。先生、 あなたの弟子たちを叱ってください。イエスは答えた。あなた方に言いますが、この人たちが黙っているなら、石が叫ぶでしょう。それで弟子たちは次に起きたことを見てとても驚いたことでしょう。イエスはエルサレムの近くに来たとき、それを眺めて泣き悲しんだとあります。イエスは目に涙を浮かべながら、エルサレムの人々が間もなく経験することになる恐ろしい出来事を予告しました。ルカ19章41から44節。11節の質問。イエスがエルサレムに住んでいる人たちのことを考えて涙を流したのはなぜですか？イエスが人々から歓迎されたのに涙を流したのはなぜでしょうか？イエスは、ほとんどのユダヤ人が王国の良い知らせを退けるということが分かっていました。その結果、エルサレムは滅ぼされることになっており、生き残った人たちも捕らえられることになっていました。そして、イエスの言った通り、ほとんどの人はイエスを退けました。あなたが住んでいる地域の人たちは、王国の良い知らせにどんな反応を示していますか？真理を教えようと一生懸命に努力しても、耳を傾ける人はほとんどいないかもしれません。では、イエスの涙からどんなことを学べるでしょうか？三つの点を考えてみましょう。12節の質問。イエスが隣人のことを考えて涙を流したことから、エホバについてどんなことがわかりますか？エホバは人々を気遣っている。イエスの涙から、エホバが人々を心から気遣っていることがわかります。神は、一人も滅ぼされることなく、すべての人が悔い改めることを望んでいます。ペテロ第2、3章9節。では、私たちは隣人への愛をどのように示すことができるでしょうか。人々の心を動かす仕方で、良い知らせを粘り強く伝えることによってです。脚注。マタイ22章39節で、隣人と訳されているギリシャ語は、近くに住んでいる人だけでなく、接する人すべてを指します。脚注終わり。13から14節の質問。イエスは人々への思いやりをどのように示しましたか？私たちはどうすればイエスに習えますか？イエスは伝道を一生懸命に行った。イエスは、あらゆる機会に人々を教えることによって愛を示しました。そうするようイエスを動かしたのは何だったのでしょうか？それは、人々への思いやりです。ある時、あまりにも多くの人がイエスの話を聞きにやってきたため、イエスや弟子たちは食事もできないほどでした。マルコ3章20節。またイエスは、話を聞きたいと夜にやってきた男性のためにも喜んで時間を取りました。イエスの話を聞いた人たちのほとんどはイエスの弟子になりませんでした。とはいえ、彼らも十分の情報を得ることができました。私たちも、すべての人に良い知らせを伝えたいと思っています。そのためには、伝道の方法を変える必要があるかもしれません。進んで調整する。いつも同じ時間にしか伝道しないなら、良い知らせに耳を傾ける人にはなかなか会えないかもしれません。開拓者のマティルダ姉妹はこう言います。夫と私はいろいろな時間に伝道するようにしています。午前中の早い時間には店や会社を訪問します。みんなが出かけている日中の時間はカートを使って伝道します。そして午後や夕方以降の時間に家を訪問すると多くの人に会うことができます。自分にとって都合の良い時間にばかり伝道するのではなく、もっと多くの人に会えるよう進んで予定を調整しましょう。そのように努力するなら、エホバは必ず喜んでくださいます。13から14節に関する写真や挿絵。イエスは夜の時間にニコデモを教えた。私たちも相手にとって都合の良い時間に聖書を教える。キャプション。イエスに倣って、伝道の予定を調整する。エホバの名のことを考えて涙を流した。15節の質問。ルカ22章39から44節によると、イエスが地上で過ごした最後の晩にどんなことがありましたか？ 西暦33年2、3、14日の夜遅く、イエスはゲッセマネの庭園に行きました。そして、自分の気持ちをエホバに打ち明けました。ルカ22章39から44節にはこう述べられています。イエスはそこを出て、いつものようにオリーブ山に行った。弟子たちも後に従った。その場所に着くと、イエスは弟子たちに言った。誘惑に負けないように祈っていなさい。そして、石を投げれば届くほどのところまで離れ、膝をかがめて祈り始め、こう言った。父よ、あなたが望まれるようでしたら、この杯を私から取り除いてください。とはいえ、私の望むことではなく、あなたの望まれることがなされますように。その時、天使が現れてイエスを力づけた。しかしイエスは深く苦悩し、さらに真剣に祈り続けた。汗が血のようになって地面に滴り落ちた。その時イエスは大きな声で叫び、涙を流しながら祈願を捧げました。ヘブライ5章7節。どんなことを祈ったのでしょうか。エホバへの忠実を保ち、神の意志を行うための力を与えてくださいと祈りました。エホバはこの真剣な祈りを聞き、イエスを強めるために天使を使わしました。16節の質問。イエスがゲッセマネの庭園で祈っていた時に涙を流したのはなぜですか？イエスがゲッセマネの庭園で祈っていた時に涙を流したのは、神を冒涜したと人々から見られることが非常に辛かったからでしょう。またイエスは、自分にはお父さんエホバの名を立証するという非常に大きな責任があることも分かっていました。では、私たちがエホバへの忠実を試されるような問題にぶつかっている場合、イエスの涙からどんなことを学べるでしょうか。三つの点を考えてみましょう。17節の質問。エホバがイエスの真剣な祈りに応えたことから、エホバについてどんなことが分かりますか。エホバは私たちの祈願を聞いてくださる。エホバはイエスの真剣な願いを聞き入れました。それはイエスがエホバへの忠実を保つこととエホバの名を立証することを主に願っていたからです。私たちもエホバへの忠実を保つこととエホバの名を立証することを主に願っているなら、エホバは助けを求める私たちの祈りを必ず聞いてくださいます。15から17節に関する写真や挿絵。イエスはエホバに忠実でいられるよう力を求めて祈った。私たちも試練に遭うとき、同じようにする必要がある。キャプション。イエスに倣って、辛いときにはエホバに祈願を捧げる。18節の質問。イエスは私たちにとって気持ちを分かってくれる友達のようです。なぜそう言えますか？イエスは私たちの気持ちを分かってくれる。大きなストレスを感じている時などに、気持ちを分かってくれる友達から励ましてもらえると、嬉しく感じるものです。自分と同じような経験をしている友達からの励ましであれば、なおのことそうでしょう。イエスは私たちにとってまさにそのような友達です。イエスも、力や助けが必要だと感じたことがありました。イエスは私たちの弱さを分かってくれて、私たちが必要な時に助けを得られるようにしてくれます。ヘブライ4章15、16節。イエスはゲッセマネの庭園で天使からの助けを進んで受け入れました。私たちもエホバからの助けを進んで受け入れるようにしましょう。エホバは出版物や動画や話を通して、また長老や兄弟姉妹を用いて助けを与えてくださいます。19節の質問。神への忠実が試されるような問題と戦っている場合、どうすれば力を得られますか？エホバは私たちに神からの平和を与えてくださる。エホバは私たちをどのように力づけてくださるでしょうか？私たちは祈るとき、神からの平和を得ることができます。その平和は人間の理解をはるかに超えています。フィリピ4章6、7節。この平和によって心を穏やかにすることができ、落ち着いて考えられるようになります。 ルース姉妹の場合がそうです。姉妹はこう言います。私は寂しさと戦っています。それで、エホバから愛されていないと感じることがあります。そういう時には、すぐにエホバに気持ちを打ち明けます。祈りは、気持ちをコントロールする上で助けになっています。姉妹の経験からわかる通り、祈るなら気持ちを穏やかにすることができるのです。二十節の質問。イエスの涙からどんな大切な点を学びましたか？イエスの涙から大切な点をいくつも学ぶことができました。悲しんでいる友達を支えることの大切さについて考えました。また、愛する人を亡くした時には、エホバとイエスが力を与えてくださることを確信するよう教えられました。伝道したり教えたりするときには、エホバ神とイエス・キリストに倣って思いやりを示しましょう。エホバとイエスは私たちの気持ちや弱さを分かってくださいます。そして忍耐できるように助けたいと思っています。では、エホバの素晴らしい約束が実現する日が来るまで、この記事で学んだ点を実践していきましょう。その時、エホバは私たちの目からすべての涙を拭い去ってくださるのです。啓示21章4節。イエスの涙に関する以下の聖句からどんなことを学びましたか？ヨハネ11章35節。ルカ19章41節。ルカ22章44節。ヘブライ5章7節。120番の歌、キリストの御業に倣う。記事の終わり。